さんこんにちは。 DL スポットキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DL スポットキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしております。先週の引き上げ注意に引き続き、今月は熱戦場で対面するシチュエーションをテーマにブログ記事をピックアップしています。今週はレッスン絶対にやるマーキングについて。では早速本文に行ってみましょう。レッスン中のマーキングをどう使うか。レッスンの時にマーキングとかマークしてみましょうとか言われたことありますよね。マーキング、猫とかが縄張りをつけるやつじゃなくって印をつけておくという意味合いで、音楽とともに振り付けをやってみることで頭の中にマーキングしておくっていう感じです。だいたいレッスン中ではセンターなど難しい振り付け、速い振り付け、もしくは音の取り方が難しい時に行われます。リハーサルなどでは体力温存のために全ては踊らないけれども、場所取り、つまりは印をつけることなんですよね、を行う時にも使われます。これね、ただの準備運動だと思って甘く見ちゃいけないと私は思います。もちろんウォームアップとかバーレッスンとかと同じですが、プロダンサーが行う場合は全く話が違いますから、そこは最初に言ってきますね。プロの場合、毎日のレッスンはその後行われるリハーサルやマチネのためのウォームアップです。生徒の場合、その場が上達のための場所、つまり仕事場であり、先生が発表会の役割を決めるオーディションの場所でもあります。ですから、プロはダラダラのウォームアップギアを着ててもいいし、自分が好きなようにポールブラをつけてもいいし、お化粧や髪の毛とかに気をつかなくてもいいかもしれません。生徒たちはというと、そのような水黒い、自分の見せ方も練習できる場所がレッスンのはず。そしてそれを先生に直してもらい、上達を考えるのだから、自分のラインが見えない服装は圧倒的に不利です。ウォームアップはその人の体力、筋力などから計算するので、上手な人、体力のある人のウォームアップは激しいものになります。普段は動かない大人バレリーナさんにとってはバーレッスンの最初のウォームアップ短縮が大変だけど、毎日踊ってる人にとってはその名の通りウォームアップ短縮です。ちっちゃい子のグランアレグロは左右にトンベ、パドブレ、パドシャかもしれないけど、プロの場合マネージ、ダイアグナルターンなども取り入れた長いアンシェルマになりますよね。何度も生徒って言葉を使っているけれど、これレッスンに来ている生徒ってことね。年齢やレベルは関係ないけれども、プロダンサーではないという意味で取ってください。生徒の場合、マーキングが何のために行われているのかを考えてみましょうか。レッスン内でより多く踊るチャンス、自分の苦手な部分の練習、先生に見てもらうチャンスが増えるというようなメリットがあるのがマーキングなんです。例えば体力作りが課題の子であれば、マーキングにしっかりと動いておくというのは大事です。だって他の子よりも大きく動けるんですもの。しかもスペースはあるし、音楽はあるし、踊る床もある、絶好の練習場所じゃないですか。同じ理由で苦手なテクニックをしっかりとマーキングしておくことで、イメージトレーニングになったりマッスルメモリーを作ることになりますから、苦手克服にも大事な場所ですよね。そして最後のポイント、先生に見てもらうチャンスというのはオーディションや講習会ではとても大事なこと。マーキング中に何か間違ったことをやっていたら、違う音で踊っていたら教えてもらえるかもしれません。その時に何かきらりと光ることができたら、お、あの子チェックしておこうかななんて思ってもらえるかもしれません。踊る回数が増えるということは見てもらえるチャンスが増えるということなんですから。私が行っている講習会では、マーキングの様子を見て、この子はどういう性格だとかダンサーだとかを考えています。冬季バレエ講習会のように毎日レッスンが続く場合、毎日のマーキングで彼らの集中力や体力を見ています。例えば初日は気張ったのに 2,3 日するとマーキングでだらけている子、本人はだらけているなんて思っていないかもしれませんが、スペースを使っていない、ただ立ってるだけで腕だけでやってる、昨日言われた注意を考えてる素振りがないなどが見えたら、だらけているように見えちゃいますよ。しかも隣でその正反対のことをしている子がいるわけですから、比較材料も考えてみましょうね。マーキングがどれだけ大事かが分かったところで、みんなに伝えたいことを書いておきましょう。マーキングで音を正しく取りなさい。 DLS のセミナーでは音の取り方を細かく言うんです。だってさ、どんな怪我をしていても、体が硬くても振り付けに慣れていなくても、音を取ることはできるでしょう。そしてマーキングで音を取っていなければ本番に取れるわけがありません。結局ね、みんなマーキングの時は振り付けしか考えていないんですよ。だけどさ、振り付けって音楽も含まれてるのよ。なんとなく遅れていたら、アクセントがしっかりと取れていなかったら、振り付けが正しくできているとは言えないよね。首の方向、腕の通り道、練習してますか？多分そのところまで気をつけていないでしょうね。2017年の冬季バレエ講習会でみんなに言った言葉です。 たとえコールドでも20人に対し何千人というお客さんの比率でしょ。そしたら後ろ姿、手の先、足先、すべてに気をつけていないと誰がどこを見てるかわからないんだから。そしてその続きとして、ソリストを目指していたら、プリンシパルを目指していたら、その何千人という目はあなたを見ています。一挙一動を、しかも結構シビアな目で。自分がバレエを見に行くときを考えてみてよ。絶対いろいろ見てるでしょ。首と腕のコーディネーションは表現力に直結します。表現力を助けますとかじゃなくて直結します。言葉がなく遠くのお客さんには表情の微妙な違いが見えないんだからさ。腕と顔の向きで何を考えているのかや、キャラクターの性格を表現しないといけないでしょ。早く首をつけたり、しっかりと横にエポールマンをしたら強いイメージになるし、今回練習したジゼルの2幕のように、いつも手をクロスさせていたり、視線が下だったら与える影響も変わるわけです。 DLS 表現力セミナーはいつも9月に行われていますが、その時にもらうフィードバックに絶対書かれている悩みがあります。表現力をどうやって練習したらいいか分かりません。表現力も練習したいけれど、テクニックも練習させたい。時間が足りません。こうやって毎回のレッスンで言われた腕と顔の方向を守り、それでも崩れないテクニックを作る。そうやって表現力とテクニックを一緒に練習するんです。それがバレエですから。次回のレッスンでマーキングを活用してあげてくださいね。先生によってはそこまで厳しく音の取り方や顔の方向、腕のポジションを指摘してこない人もいます。これには2種類あって、そんなのもう知ってるでしょ、バレエのルールを守りなさいよという人、海外のワークショップに多いんですが、そういう場合と、そこまで考えてない先生というのがいるのが事実です。でもね、プロになり振付家やバレエミストレスと仕事をしていると、どうやって表現したいとか、感じたままに踊ってと言われることがあります。だからそういう場合、そして先生に聞くことができない環境の場合は自分で考えてみましょう。いかがでしたか。レッスンで見逃しがちなマーキング、今年は徹底的に見直してみてください。上達の鍵はいろんなところに落ちています。ということで、今週のポッドキャストはここまで。また来週お会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。